はい、始まりました。英語夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、今日すごい元気、私
ね、始まる前からニヤニヤしちゃうとかけど、
もう本当にね、今日はもう我々の大好きな作品を、はい、まあ紹介しますけれども、まあね、だいぶね、6月に入って、なんていうのかな、まあお客さん、まあ、6月中旬過ぎて、うんうん、まあお客さんというか皆さん外に出てこられてるかなという感じがしていて、ね、うんうん、6月8日から南海館も再開してるんですけど、
はい、
なんか先週の土日とかはね、結構にぎわってて、
劇場も
本当に嬉しかったというか、やっぱ映画館はこうじゃなくちゃと思いましたよね。そう、いろいろとね、南海館も新作どんどんね公開していくし、夏はね、7月、10日から仁義なき戦いシリーズ一挙5作品公開もするし、全く同じ時期に市川雷蔵祭、
今年もやるんやね。
そう、今年やるんですけど、うんうん、今までね、大体12、3本を10日間でやってたんやけど、うんうん、その雷蔵さんの命日が7月17日、ね、うんうん、祇園祭りの日ですね、はい、そこに合わせてやってたんやけど、今年はなんと39本一挙上映っていうことで、去年ちょうどその雷蔵さんが、没後50年で、うんうんうん、40作品かな、合わせて全国的に雷蔵祭やってたんやけど、
はいはい、
京都は南海館で、うんうん、もうどうせやったら雷蔵さんの命日に合わそうと思って、ちょっと1年待ったっていう感じではあるんですけど ね、うんうん、で5週間ですよ、両方とも
5週間、
仁義も雷蔵も5週間、
うん、すごいね。
そうやるし、まあ、どっかで見に来てもらえたらなと思います、う
ん、昭和やね。
そう、めっちゃ昭和、なんか名画座っぽいよね、うん、
素晴らしい。
でどっちも本当にその大画面に入る作品ばっかりやし、うんうん、まあ、ぜひともというとこなんですけど、
そもそも仁義なきもその雷蔵さんのやつもさ、
うん、
その小さい画面で見るために作られてへんやん。
そうなんですよね映画とはやはり大きいスクリーンで見るべくして作られてますの で、うんうん、で今日ご紹介する作品も、はい、もうザスクリーン向きというかね、
まさしく、
うん、本当にもう我々ずっと大興奮で公開を楽しみに待ちすぎて、今日なんと2人ともまさかの中国服っていうか中華服、
そう、アジアテイストの服、
アジアテイストの服でちょっとかぶっちゃったっていうね感じなんやけど、まあ、それぐらいね、ワクワク待ってました。
うん、別に服装示し合わせたわけじゃないんやけど、
なんやけど2人ともね中国の服着てきちゃったっていうねドニー・イェン主演のイップマン最新作完結ですよ、は
い、ですね、ついに、
うん、ついにさよならイップマンということでね、
いや終わっちゃったっていう、なんかもう泣きそう、
いや泣いたよ私は映画を見ながらイップマンってなった、本当に。
まあ、自分は心の中でびしょびしょになってるから、
うん、もう分かるわ、もうぐしゃぐしゃになってしまった本当にね、最高やったね。いや
素晴らしいね本当に。
でもさ、イップマンってここに至るまで4作あるわけなんですよ。
そうね、うんうん、
いきなり完結から見ろって言っても、
まあ、まあ、まあ見れなくはないやるけど、
全然、うん、単体としてすごく面白いし、うんうん、そのイップマンってどういう人かっていうの分かっていけばめっちゃ面白いんやけど、うんうん、完結見たら絶対1から見返したくなるはずやし、
そう、ね、
1から追ってた人からするともう大号泣ですよこの作品、本当にね。
だからまあ、やからこのイップマン完結の前にちょろっとだけイップマンってどういうシリーズやったかっていうのをおさらいした方がいいかなと思うんですけど、
まあそうよね、うんうん、イップマンはまあその作品が作られた時系列で言うと、序章、まあ序章っていうか、まあイップマン1、2、3、4ってまあ普通にあるんやけど、うんうん、まあ実は日本での公開順っていうのがイップマンの2から公開してるんですよ、ね、2011年の1月にまあ公開してるんですけれども、うんうん、まあそれがヒットとしたら1やりましょうかみたいな ね、
そうね、
謎の順番っていうそうそう、
そう、まあ、っていうのもそのイップマンの1の敵役がその日本人やからというか日本軍やからっていうので、ちょっとだけその配給の人がこうしぶらはったらしいんやけど、
うんうん、なるほど
でもなんかそのなんていうのかな、 敵が日本人だから反日映画やろっていうのは間違いで、
うん、
結構それってその香港映画というかカンフー映画っていうジャンルのフォーマットみたいなもんでさ、
うんうんうん、
あの20世紀の中頃が舞台やったらまあ敵は日本人で、
うん、
19世紀末とかやったらイギリス人が敵でみたいな、
うん、まあもう世界情勢的にそうやったしねっていうのもあるし、そうそうそう、まあその2011年にイップマンの2やって、その1ヶ月後ぐらいに1を公開してるんですよ ね、日本では。
うん、
でそこから6年空きまして、うんうん、2017年にイップマン継承、これが3になるんですけど、はい、そこからは南海岸でね、うんうん、イップマンあの公開していって、まあ実はその私自身はその昔から香港映画を見るようなタイプではなくて、
ほうほう、
まあ、割と香港映画にハマるようになったきっかけといっても、ね、
うんうんうん、
あの過言ではないイップマンシリーズなんですよね。
そうやね、なんかこのイップマンシリーズっていうのって本当にちょっとエポックメイキング的な一本で、
うんうんうん、
そのまあ、言ってみたらほら90年代の初めぐらいまではさ、
うん、
そのジャッキー・チェンやジェット・リーやっていうのはいわゆるそのカンフー映画っていうジャンルに出てて、
うん、
それがすごいヒットしてたんやけど、
うん、
そっからその、まあ、2000年後半、
うん、
まあ、2010年ぐらいまでってその言ってみたら香港映画のちょっと低迷期みたいな感じでさ、
うんうん、
あのまあ、いわゆるそのスターたちはアメリカの方行っちゃったりしてて、うん、あのまあ、カンフーできる人はいるけどヒット作に恵まれないっていう中で、
うん、
ポンと出てきたのがこのイップマンっていう映画で、まあ、それがこう世界中にバーンと広まって、
あ、なるほどね、
そうそう、であのドニー・イェンって人も今まではなんかそのいわゆる自分みたいなさ、
うんうん、
カンフー映画というかアクション映画オタクみたいな人が、
うん、
ドニー・イェンすげーって言ってたのが、
うん、
あの名実ともにスターになった一本みたいなさ。
なるほど、
うんうん、
もう本当にね、もうドニー・イェンの当たり役よね、イップマンっていうのはさ、ね、うん、で、まあ、イップマンってどういう人かっていうとね、
はい、
あのまあ、実在した人物になるんですよ、
ね、うんうん、
あのまあ、カンフーというか、まあ、その中国武術の一つの英春拳っていうのがあるんですけど、
うんうん、
まあ、それ の、まあ、あの先生なんですよ ね、シーフなんですよ、うん、で彼はあのイップマンはなんとブルース・リーの先生でもあるんですよね。そうで、ブルース・リーはイップマンから英春拳を習って、その後ジークンドーを、
うんうん、
まあ、あの広めていく途中で、まあ、亡くなったっていう形なんですけれども、うんうん、今回4イップマン完結ではね、かなりブルース・リーが出てくる、
ね、
お話になってます。ま
あ、イップマンさ、最初の方に公開された時から、
うんうん、
そのブルース・リーの師匠っていう名目で、まあ、売られてたわけやん。
まあそうよね、うんうん、イップマンって何ぞっていうのを説明するのにブルース・リーの師匠ってめちゃくちゃキャッチーやん。
そう、
うん、そう、それで、あのやってきたやけど、前作継承の時の最後の方にちょろっとブルース・リーが出てくるんよね。そうそう、
とか、 なんかイップマン、あ、まあ、2ね、
うんうん、
イップマンのなんか最後にあのちょろっと子供時代のブルース・リーが出てくるみたいな、いわゆるそのサービスみたいな感じでこうブルース・リーがちょっと出てくるみたいな感じやったのが、
うんうんうんうん、
今回ついにそのメインキャラクター枠にブルース・リーがっていうね。
そうなんですよねでブルース・リー役の人はあの前作からもあの出てらっしゃるチャン・コクワンって人なんやけど、
はい、
まあよう似てはるよな。
だってこの人、うん、あのブルース・リーに似てるっていうので俳優になった人やから
ね。いやすごいよね。
もともとネタ枠やった人やけど、
うんうんうん、
もうあのブルース・リー役が当たり役になりすぎた結果、
うんうん、
もうあのすっかりブルース・リーになっちゃったっていう。
まあ確かにねよう似てはるんですよう
ん、うん、
あれはね少林サッカーの
そうそうゴールキーパー
の役の人ですよね、うん、で舞台はね1964年なんですよ、
はい、
まあ、ちょうどね南海岸ができた頃。
あ、そうなの。
そう1963年12月にできてるからねその当時あの香港ではみたいなお話ですよ。
そう、ね、
そうイップマンはね、まあ、ちょっとね奥さんも亡くなっちゃって、うんうん、息子はめちゃめちゃ反抗期で、まあ、結構その落ち込んでる時期なんですよね。でそんな時にそのブルース・リーからあの、
うんうん、
アメリカにいるんですよ。あのブルース・リーは、
ね、
あの今度武術大会をアメリカで開くからあのシーフ見に来てよみたいなチケットがこう届くんですけど、
うん
うん、まあ、最初はもう、そんなん行かへんわとか言うてはったんやけど、
う
んうん、まあいろいろあって行くことになるんですよ。
そう、ね、
でまあそのイップマンの息子って実はちょっと問題児で学校ではまあちょっと暴力振るってしまう、
うんうん、
まあいろいろ理由はあるんやけど暴力振るっちゃってもうそのこの学校にはいてられへんみたいなことになったから
うん、うん、
まあ、あの海外の学校にでも留学させたらええやんみたいな流れの中で、
うんうん、
イップマンはあのアメリカに息子の学校を探しに行くっていう名目で行くんですよ、
はい、
でその流れでブルース・リーの武術大会も見るんやけど、うんうん、アメリカに移住するためにはその紹介状とかがないといけないんですよね、
うんうん、
その学校に息子を入れたりするためには。 やっぱり
チャイナタウンのボスから許可を得ないとダメ、
許可を得ないといけない。やっぱり当時その移民って結構その犯罪者も多かったみたいな、うんうん、いろんな偏見がある中で、うん、その後ろ盾がないといけないわけなんですよ。
そうね。
でその紹介状をめぐってですね、いろんな人とこう吸ったもんだするみたいな簡単に言うとでそのなんていうの、中華街チャイナタウンのボスみたいな人も、うんうん、そのまあ白人というかアメリカ人たちとのこの構想に巻き込まれていって、うんうん、それを見たそのイップマンは立ち上がるぞみたいなね、そういうお話になっているという。そうね。う
ん、だから本当はなんていうのかな、そのイップマンってさ、もちろんその実在の人物がモデルではあるんやけど、うん、結構その何も考えずに楽しめるみたいなさ、カンフー映画的な良さが十分に詰まった映画で、もちろん今回もそうなんやけど、図、うん、らずもなんかその言ってみたら中華街のすごい保守的な人らと、あのアメリカ の、 その差別的なというか白人至上主義みたいな両方と戦うことになるっていうのが今回のその4のあらすじでさ、あの本当計らずもなんかすごいタイムリーな映画になってるぞっていう。
すごいタイムリーで、やっぱりそのなんていうのかな、黄色人種に対してで、まああの黒人に対してみたいな、まあすごいなんていうの、差別的なね、まあ当時まあ今まあそういう時代やったっていうのもあって、でその中華街のボスは太極拳の先生でもあるんやけど、うんうん、そうね、うん、娘をその地元の学校に入れてるんですよ、うん、でまあその中でやっぱりその、まあ、娘チアリーダーやってて、
うんうん、
でそれでまあその次回のチアのリーダーあなたねみたいな風に先生に言われるんやけど、まあ、それに嫉妬した同級生 の、 その白人の女の子たちみたいなとか、ああいうのもさ、まあ、なかなかそうかと思いながら見てたけどさ、まあ、実際その太極拳が嫌で嫌でたまらん女の子なんよね、その娘って
まあね、
で、いやまあそんなすごい太極拳の先生にさ、その太極拳教えてもらえるんやったらめっちゃええやんって思うねんけどあのそれを嫌がってチアリーディングをやるみたいなね、あの何だっけ、春節祭やっけ、
春節祭、秋の祭りね、
そうそうそうそう、なんかそのチャイナタウン、アメリカのチャイナタウンでも春節祭にはいろんな催しをするんやけど、それが結構そのなんていうのかな、舞台映画の中のさ、あの、
まあ、
メインステージの一つにもなってて、でそこでその、まあ、そのチャイナタウンの中にもいろんな中国武術をやってるその先生たちが自分のその弟子たちにこうなんていうの、
演舞
をやらせたりもするんやけど、もうそのシーンもすごい良かったね。
なんかね、あ、セットとか照明の具合本当に良くて、あの、まあ、もちろんこれ以前にもちょろっとアクションシーンなんかあるんやけど、その春節祭のシーンで、まあ、言ってみたらそのイップマン本領発揮みたいな感じのシーンがあってさ、
そうなのよ、
そこがかっこよすぎて、
いや、もう、もう拍手しそうになった来たーってなるよね、あのシーンって。いや、なんかまあそこに、まあ、まあ結構ワンからそうなんやけど、なんかこう中国武術対空手っていうとこあるよね、空手。
そうね、まあ、なんかイップマンも4作も作られちゃうとさ、結構そのフォーマットが出来上がってて、そのいわゆる中ボス枠が違う流派の偉い人みたいな、
そうなのよ、まあ、それが空手だったり、その土地の別の太極拳だったり武術だったり、サモハン金峰を率いるなんか別の武術のね流派だったりみたいなとかが2でもあるんやけど、ラスボスはね毎回海外の方なんですよ。
あ、でもほら継承は同門対決になるから、継承はちょっと違うけど、
なるほどね、確かにね、いやもう継承3ね、3マックスちゃんね、いやもう、
もう顔がニコニコになって
る私今世界で一番好きな俳優がマックスちゃんですから、
まあ、あのほら、継承の場合はさ、そのいわゆるラスボス枠が、その同門対決で言ってみたらその極悪人じゃないわけよね、
確かにね、俺の方が正しい英春拳だ、みたいなね、
まあ、どっちも正しいからこそ戦わないとダメみたいなが3やったんやけど、もう今回の完結のいわゆるラスボスがさ、もう誰がどう見ても嫌なやつっていう、
そうやったね、本当にもう一手前イップマンっていうさ、感じやったけど、まあやっぱりさ、大体そのまあ基本的に4分の3は外国人がラスボスでさ、もうそのムキムキなんよね相手って。
そうね、しかもあの今回ラスボス枠がスコット・アトキンスっていうさ、まあなんていうの、その今 白人の格闘スターやったらこの人しかいないでしょぐらいの感じで、うんうんうん、超ヤバい人やからもうキレキレないね、うん、動きが
キレキレやね、うん、でリーチもめっちゃ長いし一発一発がめちゃくちゃ重いんやけど、うんうん、英春拳って結構ね一発一発はそんなに重さがないのよね、
う
ん
う
ん、
そうね、
あのもともとその英春拳を始めた人が女性っていうこともあるし、うんうん、まあどっちかっていうとその受け流しって数で勝負みたいな感じよね、うんうん、まあそのパワーに対してどう戦っていくかみたいな、まあ、
なんか相性悪い敵というかさ、
うん、本当にね、うん、でもやっぱりやってくれますよイップマン師匠は最後にはね本当にうおーってなるよね、うん、
でもスコット・アトキンスそれイギリス人なんやけどさ、うん、あの今回さらっと普通にアメリカ英語喋ったりしてて、
うんうん、
あ器用な人なんやなとか思ったりしたけどね普通に、
うんうん、あそっかもうイギリスの人なんや
っけ、うん、そうそうそうそう、
うん、そうやんね、
なんかほらあのキューブリックのフルメタルジャケットあるやん、
うん、
あれに出てくるあの鬼教官、
うん、
あれがむっちゃ武術強いバージョンやと思ってくれたらいい
みたいな、そうやね、もう完全にそんな感じだったよね、そうそうそう、整列しろ、わら起きろ起きろみたいなね感じやもんね、
むっちゃ口悪い
確かに確かに、いやでも本当にイップマンシリーズを今までこう追ってきた人からすると、うんうん、本当にお約束のシーンもあるし、
ね、
これって2でサモハンとイップマンが戦ってたあのテーブルに模したあれじゃないかみたいな、
ね、あのシリーズ総決算やから、うん、その今までの過去作のオマージュみたいなのが結構含まれてて、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
そういうのを見つけるのも楽しい
よね、楽しいよね、うん、あの中華テーブルっていうか、まあ、よくさあの中華料理屋さん行くと円卓でさこう料理ぐるぐる回すやつあるやんか、
うんうんうん、
ああいうあれを太極拳 の, そのチャイナタウンのボスとイップマンがあれで戦うみたいなシーンもあって、うん、あれは熱いよね、
いやああいうさそのテーブル上で、うん、あの、うんこれあげるイランみたいな戦いって本当にあのユエンウーピーの大好きなんやなみたいな
本当にね、あとさもうやっぱりまあシリーズ通して全部そうやけどいろんなものがぶっ壊れていくやんか、
そう、ね、
素晴らしい美術セット、うんうん、あとその家のいい家具がどこどこ壊れていくっていう、
うん、大きい壺とかね、
そうもったいない外出てやりなさいって思うけどそれもその狭い家の中でどうやって飛んでくるものとか、うんうん、そういうのを避けるかみたいなのがまたその見どころでもあるというか、
そうね、うんうん、もう今回はほら奥さんがもう亡くなっちゃってるって設定やから、うんうん、高い家具壊しても、
うん、
あの怒ってくる人がいいんからもう壊しまくりみたいな感じ、
確かにそうなのよ、今まで一途にね思い続けた奥さんが病気で亡くなっちゃってたって、
ね、でもそういうところもさ、うん、なんかこう普通にうるっとくるシーンであったですよね、その、
まあ、
そのまだ奥さん思ってるんやなみたいな、
本当一途、うん、このシリーズのイップマンは、そう、うん、
うん、そうであの、うん、イップマンって、まあ、言ってみたらその実在の人物っていうのはまあ何回も言ってるけど、
うんうん、
だからこ そ, その別シリーズっていうのは結構あって
あ, ありますね、
そうそうそう、うん、あの違う会社で作ったイップマンものっていうのがもちろんグランドマスターとかもあるんやけど、
うんうん、
あの昨日友達から LINE が来て、
うん、
イップマン完結見るのに継承と最終章どっちを見たらいいのって聞かれて、
ねみたいな、
そうそうそう、それはっていう、
そう
あのまあ、イップマン継承の続編がこの完結なんやけど、
うん、
その最終章っていうのがあって、これもあのまた違う形で晩年のイップマンを描いた映画で、うん、これはこれでまあ自分はすごく好きなんやけど、
うん
まあ、全然テイストが違う感じなんやね、
そうね、
そうそう、あのまあなんか友達にはそのバットマンとダークナイトみたいなもんって説明したんやけど、
うんまあ、いろんな人がねイップマンを演じてきているんですけれども、まあ、このドニーエンシリーズは見事なまでに完結ですよ、
ね、もう
本当に
終わっちゃったってなっちゃったけど、
本当にいやもう本当にでももう胸がいっぱいで、うん、しばらくもうちょっと立ち直れへんかもしれない、
ね、もう、うん、ほんまにあさってぐらいに、
うん
あのマックス・チャン主演のマスター Z の続編やりますぐらいのニュースがないとちょっとこのショックまだ引きずる、
うん、やったらへんな、うん、でマスター Z はねあのドニーエンイップマン師匠は出てこへんねんけれど、
ね 外, 伝ね、
外伝なんやけど、これはこれで最高というか、うん、
王道みたいな、
そうイップマン今回のそのなんていうのなんていうの、
は
い
は
い、
何何何
ユエン・ウーピン、
ユエン・ウーピン、
うん何監督っていうんやっけ、
アクション監督、
うん、アクション監督のユエン・ウーピンが全部監督してるのがマスター Z 外伝になるんでね、
ザ・クラシックカンフー映画みたいな、
ね、そうそうそうそう、それはそれで、
うん、
あの本当に面白くて、ぜひあのマックスちゃんのファンを増やしたい、私はそれを言い続けていきたいということでね、全然伝わったかな今日この興奮が。どうかな、
テンション高まってるっていうのは
インプマン完結、あのぜひね見に来てほしいんですよ、はい、でワンツースリーはね、あのオンラインの方でも今全然見れますのでね、はい、ぜひ予習復習していただけたらなと思います、はい、イップマン完結7月3日金曜日より南会館全国にて公開いたしますのでね、はい、ぜひチェックください。
やっとこさ、
やっとこさです。あのいろいろね、あのプレゼントとかもご用意してお待ちしておりますので、うんうん、ぜひということで、
いいですね、
テンションマックスでしたね、はい、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。